今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。ヨハネによる福音書を学び始めております。この福音書1章の18節と19節との間に大きな内容の区切りがあります。その前の部分、1章1節から18節は序論、19節以下は本論と普通呼ばれます。今日は序論の最後の部分、1章15節から18節本まで見ます。先ほど朗読していただきましたのは1章14節からですが、14節はすでに詳しく学びましたので今日は触れません。序論というのはイエス・キリストを神の側から要約的に記したものです。つまりこのお方は神であること、そして神ではありつつ人間としてこの世界に来られたこと、神であり同時に人である、その目的は人間とこの世界を救うためです。読んですぐ分かりますように言葉遣いは大変優しいですが、その内容は非常に濃くて深い。おそらくこれ以上短くできないぐらい切り詰めて書いてあります。ところがすでに学びましたように、その中に唐突に洗礼者ヨハネの証のことが挿入されます。ちなみにこの福音書で文中ヨハネという言葉が出てくる場合、それは洗礼者ヨハネのことで著者のことではありません。このヨハネの証、まず1章の6節から8節もう読みませんが、そこでは証、信頼できる証人の証がこの福音書で大変重要な意味を持つ、だからここに唐突に挿入がなされています。その意味と大切さについては繰り返しませんが、人間はそして私たちも実は証を聞いてイエス・キリストを信じます。そしてさらに今日のこの部分に洗礼者ヨハネの証のことが挿入されます。15節、ヨハネはこの方について証をし声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。丁寧に読みますと、前の証し6節から8節ではヨハネは光について証しをするとありますが、この光が誰なのか伏せてあります。ここではより具体的にこの方、つまりその前にあります言葉は肉となってとある人となられた神、正確に言えば受肉された神について証しをする。でさらに私洗礼者ヨハネの後から来られる方と、ほとんどこれはイエス様を名指しています。と言いますのも、このヨハネによるヨハネの言葉は文字通りイエスはキリストだと名指す1章の30節にも出てくるからです。29節から読みますと、その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる、その方は私に勝る、私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。そして19節以下の本論の冒頭は、まあ、この飛び出しにもありますように洗礼者ヨハネの証という記事です。ですからこの1章15節は読者の目を序論から本論へ橋渡しします。さて続く16節から18節を まず少し細かな話になりますが、後の信仰の具体的な話の土台になりますので、言葉の説明からいたします。16節、私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。正直なところ、この文を読まれて皆様、具体的な内容を思い浮かべますでしょうか。もう恵みがあふれるほど、ただありがたい、ありがたいと言ってるだけで、具体的に一体何がありがたいのかよくわからないという感じがどうしてもいたします。訳語の問題もあります。少し解きほぐしてみましょう。この16節は14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。この14節のさらなる説明です。でここに出てきます私たちは皆、この私たちというのは人間全体、人類全体の意味ではなくて、信仰者という原点、そしてこの方というのは受肉された神イエス・キリストのことです。この一文を文字通り、同時に少し言葉を補って訳しますとこうなります。私たち信仰者すべてはからイエス・キリストの満ちあふれの中から恵みを得た、しかも恵みの代わりに恵みを得たです。私たち信仰者すべてはからイエス・キリストの満ちあふれの中から恵みを得た、しかも恵みの代わりに恵みを得た。この新共同訳の満ちあふれる豊かさという訳は、直訳で満ちあふれというのでは分かりにくいので、少し敷衍した訳語です。この前半で私たち信仰者すべてはイエス・キリストの満ちあふれの中から恵みを得た、イエス・キリストの中には救いと本来の人間がどういうものであるかという人間性のあらゆる良きもの、恵みがあふれるほどに宿っている。ですからあらゆる恵み、良きものの唯一の源泉だということを強調する言葉だから、これらを求める者は、これらの恵みを求める者はイエス・キリストの中に探すだけでよいし、そこだけにしか見つからないということです。後半の、しかも恵みの代わりに恵みを得た、この新共同訳聖書の訳では、恵みの上にさらに恵みを受けた、何か前半の言い換え、キリストの恵みの、キリストの中の恵みはあふれるほどに豊かだから、恵みを受ける者もあふれるほど受けることができるといった感じになります。これはここの意味とはちょっとこうずれている感じがします。と言いますのも、17節とは実は接続の言葉が17節冒頭にあるのですが、なぜならという言葉があるのですが、それがこの訳では省略されています。17節と16節はつながっています。でこの16節後半と17節、あるいは17節と18節で、著者が意図しているのは旧約の恵みと新約の恵みとの対比です。16節のこの部分は 旧約の恵みの代わりに、それを土台にしてはいるが、より優れた新約の恵みを受ける、得る、そういう意味です。17節。なぜならという言葉が省略されていると今申し上げました。立法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。ここではっきりそのことが分かります。立法というのは旧約を代表する神の恵みであり、その仲介するものがモーセ。それに対して新約では恵みと真理というふうに真理を付け加えて、旧約の恵み以上の恵みということを表しています。イエス・キリストはこの福音書の14章6節の言葉によれば、私は道であり真理であり命であると言われた。つまり恵みを仲介するのが真理と呼ばれるお方、イエス・キリストです。誤解があってはなりません。そう言ったからといって旧約の恵みは一時のものであり、それはキリストが来られて廃れて新約の恵みに取って代わられたという意味では決してありません。神の恵みはただ一つ、もし一言で言えと言われたら、人を救う神の生ける力の現れ、人を救う神の力、神の生ける力の現れですから、旧約の律法、まあ律法というのは簡単にこうひっくり返してみると法律となりますね。つまり神が定められた法、旧約の中にたくさん出てきますが、その代表が出エジプト記20章にまとめて記されている当の戒め十戒です。でこれを十戒を念頭に置いて、よく律法というのは人の罪深さを暴いて裁くものだと言われますが、それは誤解です。救いへと招き、救われた者を再び罪の世界に陥ることから守る防壁というべきです。ただ律法には実際に救う力そのものはありません。そうではなくて、それが暗示するもの、つまりイエス・キリストのみが実際に救う力の現れ、つまり14節の言葉を使えば栄光です。その意味で格段に優れた恵みです。18節は序論の結び、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。これもまた旧約と新約、イエス・キリストを対比しながら、14節のさらなる説明とも言えますし、本論の入り口とも言えます。イエス・キリストが神を示すとはどういうことで、そこから人はどんな恵みを受け取ることができるのかを具体的な出来事を通して説明していくのが本論です。その入り口がこの18節。この節の前半を、前の17節の前半を含めてもう少し説明します。つまり、いまだかつて神を見た者はいないと、17節の律法はモーセを通して与えられたです。これだけだと何かポツリポツリと書かれているだけでよくわからないのですが、旧約の出エジプト記33、34章をはっきり念頭に置いて書かれた言葉です。 今その全体を読むことはいたしませんが、こうです。出エジプト記34章の1節以下によれば、モーセを通して律法十戒は与えられたとはっきり書いてあります。また33章の20節にはモーセに対して、人は私を見てなお生きていることはできないと神が言われたと書かれています。また34節の5節から7節、ここは大変大事ですから引用することにいたします。出エジプト記34章の5節から7節、4節から読みます。モーセは前と同じ石の板を2枚切り、朝早く起きて主が命じられた通りシナイ山に登った。手には2枚の石の板を携えていた。主は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す、しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うもの。ここで恵みという言葉と誠という言葉が出てきますね。この誠というのが真理と同じ言葉です。恵みと真理を示すのは、さらに罪と過ちと背きと過ちを許すのは主神ご自身であるというふうにも書かれています。これはイエス・キリストの暗示です。旧約の恵みより一層優れた恵みがそこにあるという暗示です。旧約はよく、最初のうち誰でもそういう印象を持ちます。読んでいくと非常に残酷で、神はどんどんなんか人を裁いて殺してしまう。確かに正しいかもしれないが、残酷な神である、裁く神である、そういうイメージを持つと言われますし、そうでしょう。けれどもよく読みますと、実はそれは表面のことで、その背後には今朗読した箇所のように、主というのは罪と過ち背きを許すお方であるということがはっきり書かれています。でこれは新約イエス・キリストになってようやくその深い意味合いが分かることです。イエス・キリストの暗示、こうやって恵みの源であるイエス・キリストについての締めくくりの言葉が、父の懐にいる一人子の神という言葉です。18節の後半、この懐というのは、もともとの意味は母親の胎なということです。ただそれではここではちょっとこう変ですから、こういう訳語が使われている。ともかく続く独り子という言葉とともに、言葉は言葉と言われるイエス・キリストは神、神と一心同体と言っているほどだということが言いたいわけです。しかも言葉イエス・キリストは受肉した子なる神ですから、その方が神を見たどころではない、神を示す、むしろ表す、この方が神を示されたのである、示すというよりも表すんですね。ご自身が神そのもの、受肉した神ですから。 ですから私を見た者は神を見たとイエスは言われます。さて、少し細かな言葉の説明はここまでにして、この今日の箇所から得られる信仰的な恵みを考えましょう。といってもこの箇所もどの小さな部分をとっても大きな恵みが得られます。今日は一つだけ。私たち信仰者すべては彼イエス・キリストの満ち溢れの中から恵みを得た。16節の前半からキリストの満ち溢れる恵みについて、恵み、これほど教会とクリスチャンに馴染みのある言葉は少ないのではないでしょうか。教義の核心部分からクリスチャンの子弟の名前まで広く出てきますね。まあ、私もポッと頭で想像しても恵み、光、愛、あるいは愛子さん、もうクリスチャンの方に多いですよね。やっぱりそれほど馴染みがある言葉。ではその言葉の意味は一体恵みとは何か、じゃあさらに神の恵みとは何だろうとなります。まず普通の恵みについてちょっと考えてみましょう。皆さんが道を歩いていて、道端の弱々しい姿の人から恵んでくださいって言われたら、皆さんその人に一体何を求めていると皆さん思われるでしょうか。やっぱり食べ物にしろお金にしろ何にしろ今の自分の助けになるものを求めてらっしゃることは確かですよね。お腹を空かしている方が恵んでください、そう言われて、ちょうどさっきコンビニで買ったおにぎりかじってた、2つある、でもなんかああそうと言っておにぎり1つあげて、その包装だけあげたらこれは変でしょう。もう、KY もいいところですよね。欲しいのは中身だよでしょう。だから今の自分の助けになるものが欲しい、広く言えば良いものが欲しい、つまり逆に言えば自分は持っていない、欠けている、だから欲しい。でもう一つのポイントは無償で代価なく欲しいということです。おにぎり、ああそうだね、2つあるからじゃあ1個、はい120円ください。これもやっぱり KY ですよね。自分の方から代わりに差し出すものはない、支払うもの、支払うお金はない、それでもください、欲しいと言ってらっしゃる。それ以外に少し違うことですが、その人はあなたがそれができる余裕があると見なしたから頼んでくるわけです。同じように何も持ってない人に恵んでくださいとは普通言います。さて皆様に問うてみたいと思います。皆様は神様に私に恵んでくださいと祈られたことはあるでしょうか。あるいは何を求めてそう祈られたでしょうか。聖書に出てくる有名な物語の言葉を借りれば、私を憐れんでください でもいいでしょう。現代、例えばそこの四ツ谷の駅前で道行く人々、まあ、いろんな方々おられますよね。学生さん、勤め人、小さな子供連れのお母さんたちなどなど、そういった人たちに問いかけたら十中八九、私に恵んでください、何この人と必ずなります。そんな顔されるでしょう。まあそもそもこの恵んでくださいという言葉自体、今はほぼ死語ではないかという気もします。意味はわかるでしょう。けれども下手をしますと変な宗教の人と思われます。仮にキリスト教が真面目な宗教だと知っている人でも、そこまで踏み込んで神との関わりを考える人は稀です。あるいは逆に、じゃあ祈ればお金や健康が得られるのかと食ってかかられます。もちろんこれらは実際その人に欠けているので真剣に求めているからという場合もあるでしょう。けれども現代人に、あるいはどの時代のどの地域の人にとっても、解決が最も必要なものは魂の貧困ということにほとんど思いが及びません。自分の心の平安、他人への思いやり、他人の痛みを自分の痛みとして感じる、他人も大切だって傷つけてはならないと思うこと、あるいは自分の過ちは自己肯定せずに謙虚に自分の過ちと認めることができる心のゆとり、これらの賭けの根は魂の貧困にあります。これが満たされることが魂の救いです。この最も深刻な自分の賭けを満たすのがキリスト教信仰だと言っていいでしょう。皆さんにこの魂の貧困ということに気づいていただきたい、気づいてくださったらと願うのですが、現実には非常に難しいですね。気づかなくても一応生活はできますから、あれこれ悩みを抱えていても、家庭内職場などでトラブルがあっても、人間こんなものだよと割り切って、また世界で悲惨な戦争があって詳しく報じられても、多少は気の毒にとは思うでしょう。けれども結局自分の生活には関わりがない、人ごととしか思わない、思えない。自分の生活が何とか回っている限り、そうでしょう。非常に不幸なことですが、自分の弱さ、頼りなさ、さらに魂の貧困へと思いが向くのは、しばしば自分の生活が破綻した時です。失業であれ、大きい病気であれ、それで初めてこれまでとは違う目で自分を考えなくさせられる。もちろんそれでも魂の貧困を考えない方はおられるでしょう。逆にそのようなことがなくても考える方もおられます。ただそれは非常に難しい。魂の貧困を考えようとしますと、自分の思いを深く内側へ向けて、しかも自分を批判的に見なくてはならない。これは大変な精神力がいることです。現代人はとにかく多忙で、特に都会人はそうでしょう。時間的ゆとりがありません。とにかく自分と家族が健康で、会社がなんとかうまく回っている、このことに全力を尽くすだけで精一杯です。そのような中でこのような内省、 自分の内側に目を向けて批判的に見るということを求めるのは残酷です。けれどもそのような方でも、どんな方でも、人生に必ず幾度かは自分の深いところでの賭けに目を向けなくてはならないことが起こるでしょう。まあ、そのような時にこの話を思い起こしていただくために、普段は聞き流しにされて記憶に引っかからなくても、まあ、こんな説教をしているのです。そのような時ぜひ思い起こしていただきたい。神の恵み、神に恵んでください。魂の貧困を満たしてください。その恵みをくださいと祈ること。主という名の神は恵んでくださいと祈り請う者に最も欠けているもの、魂の充実ということをただ願うだけで、何らその代わりに差し出すものなく、際限なく豊かに与えて満たしてくださいます。ただイエス・キリストに目を向け信じるだけ。なぜならここに書かれているように、神はご自身の満ち溢れる救いの恵みをキリストに委ねてくださったからです。アーメン。祈りましょう。